続いて聖書をお読みいたします。今日は新約聖書マルコの福音書第10章46節から52節です。新約聖書の89ページにございます。マルコの福音書10章46節からお読みいたします。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて言った。以上です。今日は信仰はあなたを救うと題して、このところからメッセージを語らさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、9月第4の主日日曜日の朝、私たちをこの礼拝へと導いてくださることを心から感謝いたします。まだまだ新型コロナウイルスの感染の収束の気配は見える様子がありません。一時的に収まってもまた新たな波が来るのではないかと、私たちの心の中にはそうした心配もあります。またこうした不安定な状況の中に私たちは毎日生活をしていますけれども、どうぞまた神様が私たちの心の中に慰めと平安、また力を与えてくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにもまず私たちにこの聖書を通して神様のお言葉を聞くことができるように、そしてまたその御言葉によって私たちは確信を持ち、神様は愛してくださっておられる、またすべての災いから守り私たちを生かしてくださる、どうぞそのことを信じるものにしてくださるようにお願いします。また今困難の中にある方々や、また病の中にある方々を覚えます。主よ、どうぞあなたの力、そしてまたその愛を持って癒し強めてくださり、また私たちも希望を持って生きるものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉をも神様が助けてくださって、私たちが神の言葉を分かりやすく、そして心に受け入れ信じて、どうぞまた希望を持ち生きるものとさせてください。今からの時をすべて御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。信仰はあなたを救うという題をつけました。それは今読みましたこの聖書の箇所、マルコの福音書の10章52節のところに、あなたの信仰があなたを救いましたということをイエス・キリストは語られたわけです。まあ、この言葉はおおよそ2000年前にイエス・キリストが一人の男性、目の不自由な人に語られた言葉なんですけれども、しかし2000年近く経った今の私たちにもキリストは語ってくださっておられる。そのことによって私たちは 希望を持つことができる、それをおそらく実体験できるんではないかと思います。ある意味今の時代っていうのはなかなか先を見通すことができない。特に新型コロナウイルスが蔓延して、本当にこの今は第5の波が来てると言われているわけです。少し収まっては来ていますけれども、冬に向かっていってまた新たな波が来るんじゃないだろうか。ですから絶えず私たちはこの不安とか先行きの見えない状況にあって、時にはストレスを感じる、また希望を持つことができないというような状況に陥ってしまうのではないかと思います。しかし私たちにも実は先が見えるようになる、目が開かれる、ここには一人の目の不自由な人が見えるようになったということが出ています。そしてこれは実際に起こった出来事である。なぜならば実名が出ているわけなんです。エリコの町に住んでいたこの物乞いをしているバルティマイという人が見えるようになった。もしそれが作り話であるならば、もう完全に否定されて2000年近く経った私たちはこの記事なんて読まなかったと思います。でもここに記されてあるのは紛れもない事実であり、見えなかった人が見えるようになった。それはただ単にこの肉眼、肉体の目が見えるようになったという意味だけのことではないわけなんです。イエス・キリストのその奇跡の技によって人の人生が変えられる。だから私たちもただ単に体が不自由だ、それが良くなった、果たしてそれだけでじゃあ私たちは満足できるんだろうか。その時は嬉しいかもしれません。しかしもうそれが当たり前になってしまったら、新鮮な喜びっていうのはなくなってくると思います。しかし信仰はあなたを救うっていうのは、ただ単に肉体が癒されるっていうだけではなくて、私たち自身の心そのものが全く新しくなる、そして新しい生き方ができるということにつながっていくわけなんです。もちろん私たちも不自由なことを感じる、もう自分の思うようにできていない、特に今コロナの時にあってコロナストレスっていう言葉もですね、作られているわけなんですけれども、ストレスを感じる、そんなに何か忙しくしてるっていうわけではないんですけれども、もう不自由さの中にあってもうイライラが募ってきて、もう心がストレスでいっぱいだっていう人も多いんではないかと思います。ですからこの間の休みの時もですね、多くの人たちが外に出ていくっていう、現象が現れているんですけれども、ある意味それはやむを得ないようなところがある。私たちももっと自由になりたい、本当にこう自分の思い通りにできたらというようなことがあるんではないかと思います。目が見えない、かなり行動が制限されるわけなんです。私もこう目を目隠しして歩いたことがありますけれども、本当にこう不自由であり、どこを歩いてるのかわからない、不安に襲われるってこともありました。このバルテマイという人は、言うなればもう生まれてからずっとこの方目が見えなかった。そして彼は物乞いをする、人にですね、憐れみをこうて、何がしかのもう小銭をもらってその日暮らしで生きるっていう生き方です。そこに将来っていうのはあるんだろうか。私はないと思います。自分はこれからこうやって生きるんだっていうですね、そういう希望はこのバルティマイっていう人にはおそらくなかった。その日の日銭をですね、少しだけもらって一日を終えて、そして何かしらの食べ物をもらう。だから希望なんてないわけです。将来はない。じゃあ今生きている意味ってあるんだろうか。 多分彼の心の中には自分は生きてるんだ、嬉しいっていうそういう思いはなかったんじゃないだろうかと思います。ひょっとしたら私たちも確かに平和でですね、不自由のない生活はしてるかもしれない。でもこのバルティマイと同じように自分の先が見えない、自分の思い通りにもいかないし、何のために今生きているのかわからない、まあ言うなれば心の目が見えないという人もいらっしゃるかもしれないわけです。しかしその人にも実はチャンスがある。それを神様は聖書を通して、私たちも今は見えないかもしれない、しかし心の目が開かれて希望の光が差し込んで、全てのものが分かって、ああ自分は今こういう状況の中に生きてるんだ、そして今の時は大変かもしれないけれども、それが素晴らしく良くなる時が必ず来るという希望を、おそらく私たちもこの聖書の出来事を見るならば分かるものがあるんではないかと思います。ですから2000年経った今もこの聖書の記事は否定されていないし、もう全世界に伝えられてきている。また私たちはこの聖書に記されてあることを見て、そして私たちも信じるならば、実は信仰はあなたを救うということが可能になってくるわけです。このバルテマイという人に実は人生の変わるそのチャンスが訪れた。それは47節というところを見ると、彼はナザレのイエスがおられると聞いてという言葉があるわけなんです。彼は目が見えなかったわけです。聞くしかないわけなんです。まあ不思議なことなんですけども、聖書には私たちの救いっていうのは聞くことによって始まるって言ってるですね、聖書の箇所があるんです。聞くことによって救いが与えられる。この人は目が見えませんでした。先が見えない、先が見えないけれども聞くことができる、これは本当に素晴らしいことです。私はある病院に行った時に、ある方が、もうこの方はもう意識がもう本当に朦朧としていて話すことはできません、でも聞くことはできていますって言われてですね、驚いたことがあったわけです。だから私は最後の最後まで神様はチャンスを与えてくださって、聞くことができる。この見えなかったバルティマイはナザレのイエスがおられると聞いた、聖書に記されてある。何の変哲もない言葉です。ナザレのイエスがおられる、しかしそれは彼にとっては救いのチャンスでした。彼は叫んだわけです。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください、叫び始めた。叫び始めたっていうのは一回だけ叫んだっていうのではないんです。始めるっていうことはそこから始まってさらに叫んでいく。彼は大声でですね叫んでいったんです。どこにイエス様がおられるかわからない、しかしおられる。イエス様の姿は見えないわけです。他の人は見えてても彼は見えない、でも彼は叫んだ。ここにナザレのイエスって出てるのに、なんで彼はダビデの子をイエス様って呼んでるんだろう。そこには意味があるんです。その当時の人はそのどこそこの誰々ってですね、まあ日本でも昔なんとか村の何々さんってですねいうような言い方ありました。ナザレに住んでるイエスっていう人、それが普通の言い方です。でも彼が叫んだのは違うんです。ダビデの子、実はそれは救い主っていう意味があるわけなんです。メシア、 自分を救ってくれる人なんだ。だから彼はただ単にナザレに住んでるイエスとは思っていなかった。ダビデの子である、自分を救ってくださるイエス様だ。そして彼は私を憐れんでください、ただそれだけなんです。目が見えるようになって仕事ができて裕福にしてくださいっては彼は言われなかった。彼が願ったのは憐れみなんです。自分を憐れんでもらう、金持ちになるとか元気になるとかそうではなかった。自分のこの心魂に憐れみを与えてほしい。今の私たちもある意味同じではないだろうかなと思うんです。不自由なのは当たり前です。もうみんなそのコロナ感染にもう戦々恐々としているわけなんです。状況は同じです。しかし私たちもやはり憐れみの心が与えられたい、自分が憐れまれて愛される、自分の心が喜びに満たされたいということを私たちは願わないでしょうか。私は願うと思います。彼はそのことを求めていった、叫び始めた。ところがどうか、多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめた。もううるさい、イエス様のそばに寄るな。なぜなら彼はみすぼらしい物乞いだったんです。多分彼がですね、もう立派な服装身なりをして、そしてその町でも有力な人だったらどうだっただろうか、あどうぞどうぞと言ってですね、人々は言ったかもしれない。でも彼は人の情けに寄りすがって小銭をもらってですね、その日その日をもう命をつなぐような生き方をしている物乞いだった。多くの人たちが彼を黙らせようとした。誰一人ですね、彼を守ってイエス様のところに連れていくっていう人は一人もいなかったっていうことなんです。私たちはどうかなと思います。イエス・キリストの救い、家族が反対する、せっかくの日曜日で休みなのになんで教会行くんだ、聖書を読むってことも妨害されるかもしれない。まあ中には聖書を破られたって人もですね、昔私は聞いたことがあるんです。さまざまな妨げがですね、私たちにも同じように働くわけです。じゃあこのバルテマイはみんながこうもう黙らせようとですね、もう自分にもう近づくなって言ってくるから、はいやめますってやめたんだろうか。やめなかったわけです。彼はダビデの子よ、私を憐れんでください、ますます叫び求めた。実はそれがまだ明確にはなってないけれども、私は信じるってことの始まりだったんではないだろうか。もしその思いがなかったら、彼はこの妨害にあったら、ああもう自分はダメなんだ、やめとこう、終わっていたと思う。でも彼は諦めなかった、諦めきれない、もうこの物乞いの生活から自分は脱出したい、本当に目が見えるようになってもっと自由になりたい。まあ、マタイの福音書の7章のところには、求めなさい、そうすれば与えられます、門を叩きなさい、そうすれば開かれます、イエス・キリストの約束があるわけなんです。求めるならば必ず与えられる。その時にイエス・キリストは何と言われたのか。 あの人を呼んできなさい。呼んで来るように言われた。なんと人々は打って変わって、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられる。全く状況が変わったわけです。反対してた人がですね、心配しないでいいんだ、変化したわけなんです。イエス・キリストが来なさい、招かれるときに実は変わっていく。妨げになっているものが取り除かれていく。そして私たちはキリストに近づくということが可能になるわけです。来なさいって言われて、この人はどうしたのか、その姿が50節に出てくるわけです。その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。上着を脱ぎ捨てた、何気ない言葉なんです。でもこの上着を脱ぎ捨てるっていうのは大きな意味がある。物乞いをしている人の上着っていうのはもう一つしかおそらくなかったと思う。替えの上着なんて到底買うことなんてできない。そしてなぜこの上着が大事なのか、実は彼が道端に座って物乞いをするときにその上着を広げて、そして道行く人に頭を下げてですね、恵んでくださいというわけなんです。まあ、通りすがった人はかわいそうに思って小銭をそこにですね投げかけてあげる。言うなればこの上着っていうのは彼の商売道具だった。物乞いして生きていくためにこの上着っていうのは必要なものだったわけです。ところがなんと彼はその上着を脱ぎ捨てていった。自分の商売道具を全部捨てたっていうことです。もうそれに頼らない。彼の生活すべてを彼は脱ぎ捨てていった。それはイエス様があのガリラヤ湖でペテロ・アンデレに会った時に彼らはどうしたのか。網を捨ててイエスに従った。そしてヤコブ、ヨハネ、網元の子です。ゼベダイの子。裕福でした。でも彼らも父と船を置いてイエスに従った。物乞いのバルテマイは何にも持ってない。でも彼はたった一つの命の綱のような上着を彼は脱ぎ捨てて、もう踊り上がってイエス様のところに行った。もう何にもないわけです。まあ古事記ですから何もないものは当たり前かもしれないけれど、もう一番大切なものまでも彼は脱ぎ捨てて、もう踊り上がってイエス様のところに行った。イエス様は何をしてほしいのか、目が見えるようにしてください。彼は言った。彼が言った目が見えるようにしてください。確かに肉眼の目もそうです。でもおそらくもう一つ彼は心の中に見えるようになりたい、自分の人生が一体何なのか、どんな価値があるのか、そして自分の希望はどこにあるのか、その自分の希望を見えるようにしてほしいというその願いがおそらく彼の心の中にあったんではないかと思います。イエス様は何と言われたのか。52節のところに行きなさいと言われたんです。 もうあなたは自由だ、もう何をしてもいいし何でもできる、あなたの好きなように生きなさい、あなたの信仰があなたを救いました、もうすでにあなたは救われている。なんと彼は目が見えるようになっていた。彼はどうしたのか。ああ、もう自分は目が見えるようになった。これからいろいろバリバリ仕事やって金儲けして自分は裕福になるんだ。好きなところに彼は行ったのか。そうではないわけです。道を進むイエスについていった。道を進む、何の道か。それは救いの道なんです。ヨハネの福音書の14章のところに、私は道であり真理であり命である、誰でも私によらなければ父の身元に行くことはできない。イエス・キリストの進み道は救いの道である。私たちにも憐れみが与えられる。彼が最初に求めたのは肉体の目が見えることではなかった。私を憐れんでください。多分その願いは彼の生涯変わらなかったんじゃないかと思います。そして彼は自分の好きな道を行ったのか、勝手に離れていったのか、行かなかったんです。道を進むイエスについていった。あの弟子のペテロやヨハネたちと同じようにイエス・キリストに従っていく、イエス・キリストについていく。彼もまた永遠の御国を目指して新しく生きる人に彼はなった。かつては物乞いでエリコの道端に座っていた。そのバルテマイがイエス・キリストに従っていき、その永遠の御国への道へ彼も歩んでいき、おそらく自分の目を癒されたイエス様のことを彼は生涯明かししたんではないだろうか。もう喜びと感謝にあふれて、自分のようなものをも憐れんでくださった、救ってくださった、希望の人生をイエス・キリストは開いてくださった。もう彼は喜びでいっぱいでなかったんだろうか。神様は私たちをも憐れんでください。確かに五体満足かもしれない。でもどれだけ心の目が開かれて希望と喜びに満ちあふれているんでしょうか。私たちもまたこのバルテマイのように本当に魂の目が開かれ、神の栄光を見ることができ、どんな困難の中にももう上を向いて私たちは前に向かって進んでいくことができる。私たちにも信じる、その信仰の目が開かれて歩んでいくものとさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、先行きの見えない中に私たちは生かされています。どうぞまた私たちのこの心の目、魂の目も開かれて、神様は私たちに永遠の命を与えてくださり、この世だけで生きるのではなくて神の御国に私たちは生かされる、その栄光に預かる、そのことをまた私たちは見るものとさせてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。